のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さっさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日のね、出演の方々のご紹介からちょっと行きたいと思います。りょうさんどうぞ。
はい、こんばんは。ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO の吉原です。よろしくお願いします。
はい、
ハムのラジオ。
はい、今週の特集、
はい、
カンハム2014。
ああ、なるほど。夏の風物詩。
うん、そう、はい。夏の風物詩ですね。カンハムレポートのね、ボリューム2ということでね。
そうですね。
お送りしたいと思います。
インタビューをね、いくつかいただいてますけど、
ね。前回はね、はい、まあ、いろんなお話とかね、差し上げて、から、前回か、うん、カンハムレポートのね、はい、初回やったんですけどね、先週は、カンハムでのね、生放送の、再放送ということで ね。
興奮をそのままお伝えしましたね。
はい。で、今日はね、はい、ちょっとブースに行ってね、お話をお聞きしたやつとかね、そういうのをちょっとお送りしたいなと思いますね。
はい。
はい。ということでね、カンハム2014なんですけどね、一応来場者数がね、一応発表になりまして、はい、トータルで延べ9000人。
お
ー、はい、すごいですね。
そこそこですね。
はい、そうです。1日目がね、5000人。で2日目が4000人、
はあは
あ、でこれね、2012年からね、1000人ずつ増えてるんですよ。
ああ、すごいですね。
そうですね。
いいですね。
2012年が7000人、13年、去年ですね、これ8000人、
は
あ、2014年が9000人ということでね、
あ、なるほど、はい、
だんだんと増えてます。
言い方がいいですね。
いいですね。
はい、
まあ、9000人っていうとね、小さな村一つぐらいありますからね。
で、ちょっと特徴的なのはね、この中にね、はい、お子様がね、結構いらっしゃるということなんですよ。
そうです。今回目立ちました。
そう。
親子連れの方がすごく多くて。
そうなんですよね。はい。今年はね、まあ、南極の話とかね、
はい、
そういういろんな割と面白い、うん、まあ、実験も含めてね、南極の昭和基地からの、ね、生中継とか、ね、はい、あったりしましたんでね、やっぱり皆さんね、興味持たれててね、結構参加されて、それから、まあ、先ほどおっしゃったようにね、はい、親御さんも来ておられましてね、
そうですね、
子供さんよりもね、なんか興奮してるという、
なるほど、なるほど、
面白かったかもしれないですね、
そうなんです、
はい、
うん、まあ、そういうね、今年の、カンハムでしたけどね、はい、そしたらね、まず、インタビューでね、2つブース回りましたんでね、はい、聞いていただこうと思います。まず1番目のブースですけども、はい、JR 関西ディスターのブースをお伺いしました。まあ、この番組でもね、結構ディスターの話してるんですけども、
はい、
まだちょっと違った観点でね、お話を聞きしましたんでね、お送りしたいと思います。どうぞ。カンハムでね、JR 関西ディスターコーナーに来ております。ね、ハムのラジオでも、前回ね、藤田さんに、お出ましいただきましてね、初心者編、応用編ということでね、お話を伺いましたけどね、今日は本場関西でね、ディスターコーナー出ておりますのでね、お話を伺いたいと思います。おはようございます。
おはようございます、はい、
名前とコールサイン、はい、ありますか。
セリと申します、はい、コールサイン JH3QKN です、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はこちらではディスターのいろんなもろもろご紹介していただけるということで、どういうふうな展示今回されてるんですか。
はい、こちらの関西ディスター、まあ、一応ディスターとはどういうものかとか、はい、それからディスターを運用するにあたってですね、いろいろ困ったこととか、わからないことがあった時とか、あるいは中継局を立てたいんだけどどうしたらいいとか、はいはい、そういったことの相談に乗せ、はい、まあ、説明させていただくという、
ね、
はいはい、ことをしています。
今の機種として市販で一番新しいのは ID31 と ID51
関連ですね。そうですね、はい、一応ここに並べてますのは、はい、その一番最新の機種に相当する ID31、はい、51、はい、それとこの5100
ですね、はい、なるほど、なるほど。
あの先ほどあの、まあレピーターですね、はい、アーティストのレピーターを立てるご相談という形、はい、あれは個人でもそういうことはできるんですか。
あの一応ですね、まあ、JAL の会員が5人以上集まった状態で、
は
い
は
い、管理者ということでですね、はい、まあ、あの管理グループを作ったら、はい、一応、まあ、あのそこからスタートって
感じですね。はい、あの普通 の, あのアナログのレピーターの場合、はい、あの JAL が、まあ、免許人になってます、はいはい、そういう形はどう
ですか。一緒です、まあ、全く一緒です、
はい、だからいわゆるアナログのレピーターと同じ で,
あで、
まあ、デジタル DV モードを使う、は
い、
まあまあ、レピーターになると。
そういうことです。
そういうことなんですね。なるほど、なるほど。
そうです、はいはい、そういうこともありますし、はい、デジタルの固有 の,、はい、そのどん な, あのなんていうか機材がいるのかとか、はい、そういったことにも相談にな
る。なるほど。申請の仕方とか、まあ、今までアナログではね、もう手が出なかったというか、あのやらなかったけど、デジタルディスターなんでやりたいという方ね、結構いらっしゃると思いますのでね。
そうですね、はい、レピーターは特にそのアナログと違いましてね、はい、あのネットワークにつながりますので、
そうです
ね、その辺がちょっと難しいというか、はいはい、その辺のところの相談とかは、
ね、
はい、
あの確かにあの私も ID30 持ってるんですけども、はい、あのコールサインをね JAL のサーバーの方に登録するとかいう、はい、
そうですね、
ありますよね、はい、なるほど、まあ、あれ非常に便利なんですけどね、あの、はい、あの相手がどこにいててもコールサイン入れればつながるというね、 あれは非常に便利ですよね、はい、
コールサインルーティングするためには全部インターネットにつながってないといけませんので、はい、
あのそうするとレピーターもそのあのちゃんとインターネットに接続して
ると。そうです、そうです、はい、あのそこのところがかなりあのちょっとあの初めて中継局を立てられる方とか、はい、敷居ちょっと高いかなと。あ、
なるほど、はい、そういうのは、まあ、あのこういうあのハムの、祭典といいますかね、はい、あのカンハムの方でご紹介させていただきました。そうですね、はい、あとあの、まあ、私もあの買ってから1年弱更新してなかったんですけども、はい、あの ID31 とか51の中のロムありますよね、はい、レピーターのリスト、はい、あれの更新というのもなかなか、はいはい、あの初めてだとね、面倒くさいんですけど。
そうですね、
あの、はい、
あの各種団体で、はい、あのそういったその最新レピーター情報というのは出されてまして、はい、でまあ、あのメーカーのアイコムの方でもですね、はい、出します。でそこのデータをちょっともらってきましてですね、はい、あのこちらであの最新レピーター情報に書き換えさせてもらうと。
あのことに持ってきてもできるわけ
です、はい、できます、できます。
あの、はい、ぜひ皆さん、ね、はい、あのこういうあのハムのああいうなんて言いますかね、あのハムフェアとかそういう時に持ってくれば、
ね、
はい、その場でできる。
そうです、そうです。なるほど。JAL の、あの関西のディスターコーナーでは必ず、はい、メモリー書き換えは
できる。なるほどね、分かりました。今のディスターの、まあ、利用状況というのはどんな感じですか。あのやっぱりかなりアクティブに皆さん出られてます。
そうですね、まあ、日本のみならず世界中でだね広がっていってますので、あのオーバーシーズされる方も最近はされる。
そういえばあれですね、あのまあ私も最近やっと分かったけど、山掛けという感じがあのアナログレピーターでは基本的にはいわゆる山掛けだけなんですけども、あのデジタルの場合はそのレピーター間をインターネットでつなぐというので、まあどことでもできると。
そうですね、
海外ともできるという話は前の藤田さんにお聞きしたんですけどね。なるほど、そういうので、まあ、インターネットも活用してあの、まあ、ディスタのネットがどんどん広がっているという感じ
で。そうですね、はい、
あの、あと結局例えばモービルとかに積んでた場合、はいはい、あのまあ、移動したところでどこのリピーターがあるのかわからないときありますよね、はいはい、そういった場合ってどういうふうにしたらいいんですかね。
まあ、最近の、はい、まあ、あの無線機の方でですね、はい、メモリーで対応してまして、はいはい、あのまあ、本体に GPS がついてますのでね。
ついてますよね。
GPS 使って今どの位置にいるか、はい、でその位置の近くにあるレピーターはどれかという理想が出てきますので、はい、そこから選ぶような感じで。
だからあの、まあ、GPS で位置情報、はい、あのありますよね、あの、アンテナのマークついて、
はいはい、
あの奥の間チコチコしてるんですけど、外出るとちゃんとつきません、はいはい、その状態で、はい、レピーターをあの GPS を中心に探せば近所のレピーターが分かると。
そうです、そうです、あ、はい、あのまあ、無線機にもよりますけど、はい、あの近所のレピーターはあのどれですっていうのリストが出ますので、はい、そこから選んで、はいはいはい、で、まあ、あのレピーターは、ね、やっぱりどうせ無線ですから、はい、あの近くにあっても届かない、ロケーションの場合もあるかもしれない
です、ね、
だから何種類か出てまして、はい、その中から使えそうなやつを選ぶ。
あ、なるほど、そういう感じなんですね、
はい、
分かりました、はい、なかなかね、あの車乗ってるとね、まあ、あのまあ、止まってとかでできないんで、あの実際にね運転しながらできないんで、
そうですね、
まあ、止まってやるんですけども、はい、あの探すのはね、どう探したらいいかなと思って、
ね、
まあ、近くの住所といいますかね、あの例えばこうやって池田のレピーターとか、はいはい、まあ、場所分かってればいいんですけど ね、
はい、いい
ね、なかなかあの外動いてるとね分からないんで、はい、そういう GPS を使ってやれば 簡単に
周りの曲
を探せるということですか。はいはい
はい、まあ、あのメモリーの中にリピーターリストが入ってますよね、はい、それが最新であればあるほどそういうことができる、はい、だからそう必ず最新にしていただくと、はい、あのそういうのあの便利な使い方ができる。
なるほどね、はい、分かりました。あとあのここにコーナーに来られる方で、はい、まあ、ご質問といいますか、はい、それで多い質問というのはどういうのありますか。
そうですね、アナログとどう違うのというのは多いですね、やっぱり。
そうかそうか、
いらっしゃいます。
なるほど、ね、は
い、
まあ、やっぱりあのディスターを始めるにあたってまずアナログのレピーター皆さんご存知ですからね。
そうですね、でそれかもう全くそのアマチュア無線初めてという方もいらっしゃいますね、はい、まあ、いろいろです、は
い、ディスターやってみたいそうです、ね、なるほどね、もういろんな初心者のご質問から、うん、もう上級の質問いろいろとセンサーを
飛んでいらっしゃいますね、
はい、はい、どうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ということでディスターいかがでしたでしょうか。はい、はい、結構ね面白い話いただきましたね。はい、でじゃあねあの次にね、はい、パナソニックのねブースに行きました。はい、はい、あのここはですね去年もそうなんですけども、あのまあ、いろんな展示してるんですけども、はい、一つあの面白いのがねアンテナをね作ってるんですよね。
は
あ、はい、あの一応ねあのコンセプトはね100均
100均ショップで買ったアンテナと
100均アンテナ、
うん、いやトータルですと100均にはならないんですけど、
うん、そうそうそう、
部材を100円で買ってくるという、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
コンセプトですね、
うんうん、で今年はですね100均のビニール傘を使ったディスコンアンテナということで、う
ん、
はい、
うん、
あの去年がね、コーナーリフレクトアンテナだった、
はい、
はい、だからあの100円で売ってるあの網を使ってあからあと今年はあの傘を
透明を使うんですね
使うということで、
ね、はい、面白そうですね、
はい、ちょっとねこのインタビューの模様をねお聞きしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
カンハムで、パナソニック障害会ハムクラブというのね、来ております。ここではね、まあ、去年もねコーナーリフレクターのねあの珍しいアンテナご紹介させていただいたんですけども、あの今年もなんか面白い、アンテナがありますんでねちょっとご紹介したいと思います。おはようございます。
おはようございます。
お名前とコールサイン、
はい、
お願いします。パ
ナソニックアマチュア無線クラブ、JNフレ LAK の中津でございます。
おはようございます。あの去年はね、はい、あのコーナーリフレクターアンテナで、はい、非常に、ね、あの面白いアンテナいただいたんですけど、ね、あと今年はあれですね、あのいろんな各局のアンテナの写真が上がってますね。
あの、はい、萩原さんのお声掛けで、はい、いろいろとこういうねやっぱり実際どういう運用してられるかっていうのを、はい、あの見てみようということで、はい、ね、まあ、移動運用の絵とかもね、はい、入ってますんでね、それぞれ皆さんどうやって運用されてるかっていうのがよく見えるし、はい、まあ、これ見てまたね皆さんいろいろ参考にされるところもあるんかな。あ、そうかそうか、
写真を見て
そうなん
こういう作り方もあるんかな
と。アパマンのねこういうハムも、はい、あのね、携帯もありますんで、ね、
私もあの横浜に単身赴任してる時に、はい、まあ、アパマンになったんで、まあ、どうやって貼ろうかなと思って、結局あの、V タイポールを突き出すのと、はい、あとまあ普通の GB ね、はい、やってたんです。まあまあ普通の一般的なことになりまして、なかなかねあのノイズ落とすのが大変なんですよね。
そうですね、
HF であの7メガとかがねかなりノイズが多くて、あのグランドラジアルですね結構はわしたんですけどもね、はい、ダメだって。
やっぱ数直径のアンテナってあん、ね、ノイズが見やすいというところもありますんでね。
で21以上がなんとか出れたんです
よ、はい、
だからそういうのでね特にあのアパートとか、ね、マンションとかですとねあのかなり苦労されるんで、これ非常に今日あの役に立つかもしれません。
そうですね、
まあ、それからあの J3YA 局クラブシャックということで、これパナソニックさんのクラブシャックなんですか。
そうです、あの平方ったあの研修設備の一角に、はい、こうシャックをちょっと場所をいただいてまして、
はい、
でまあ、このシャックとそれからあとタワーですね、はい、いただいて一応、まあ、あの周波数上から下まで出られるよう
にオールバンド
出れるようになってます。
なるほどなるほど、はい、まあ、ここを、まあ、クラブの中心として活動されてる。
はい、うん、
あの早速なんですけど今日 の、 あのアンテナのお題は何でしょうか。
今年は、ね、ディスコンアンテナということですね。ディスコンってあのいわゆるこうディスクとコーン、はい、三角錐ですね、はい、でできてる、あの、まあ、ダイヤモンドさん の、はい、あのディスコンアンテナとかっていうのを見られたら、はい、イメージしやすいと思うんですけども、
はい、まあ、上にあの平べったい、まあ、板みたいなのがあって
丸いのがあって、はい、こう斜めにこう
メルメル
が、はい、これをもうちょっとこう簡単にというか、はい、何かこう身近に作れる方法はないのかなということで今回取り組んだのが、
ね、
このディスコンアンテナということですね。で、まあ、一番のポイントはやっぱり100均でできるという
のが。なるほどなるほど、
あの、
はい、いつもの
昨年 の、 あのコーナーリフレクターも100均で網を買ってきて、はい、ね、やるということ
は、まあ、
そうなんですよね。まあ、今回はもう本当に100均でできるものばっかりできないかということで、はいはい、まず100均の傘ですね、
はい、
で傘を買ってくる、はいはい、で 傘 の, あのビニールの部分を取りまして、はい、でそれをこう全部開くと本当に傘になってしまいますので、はい、まあ、ちょっとこうあの
途中まで開く、
ね、上のポイントをそうです、ね、下まで下ろしてきて、はいはい、で途中まで開いてあの30度の角度になるようなところに止まるような加工をするというのが一つの、
はいはい、それは一つのまず加工のポイントですね、
は
い、
であとはその上の方にディスクの部分があるんですけども、はい、それを、持ち網丸い持ち網
です ね, 丸い網ですね、
はい、それを使って、このディスクの部分を作ると、はい、まあ、これは2つの大きなポイントということになります、
は
い
は
い
は
い、
でだからあの材料はまず、100均で売っているビニール傘、はい、透明のビニール傘ですね、はい、それとあとお持ち役丸い網と、
そういうこと、
この2つがまず
そういうことです、
はいはいはい、
でまあ、あとは若干の加工をしていくということで、先ほど申し上げましたこの30度で止まるような位置にしてやるというのと、はいはい、まあ、持ち網の方もですね、はい、できるだけこの、真ん中走っている軸と、はい、絶縁をしないといけないというところがありますので、はいはい、たまたまですね、手近にあったワッシャーを使いますと、はい、それがこの樹脂の部分にスポッとはまりまして、
あ、なるほど、
でそれで絶縁できるということがありましたので、はい、そのワッシャーをこの焼き網にはんだ付けして、うん、はい、でそれでまあ絶縁したような状態で、あ、まあ、本来の、はい、このね、リスコーンの動作をするような形に仕上げていくということをやらせていただきました。
だからそこは一つ見そうですね。
そうですね、
絶縁をちゃんとあの、はい、ディスクのディスコーンのディスクの部分とその下の傘のところを分けてやらないといけない、
はい、そういうことです。
そういうことです、
はいはい、
なるほど、なるほど。
で、まあ、あとはまあ手近にあるような、はい、ものを使って、はい、まあ、特殊なものといえば、まあ、同軸とコネクタぐらい、はい、ということですね、はいはいはい、まあ、それはまあ皆さんお持ちだと思いますので、はい、それを使っていただくということで、まあ、特段その特殊な、ものを使わずに作っていただくというのが今回の大きな目的というふうにさせていただきました。
あのこの持ち網とあのいわゆる傘の、骨なんですけども、はい、これって周波数を合わすために何か特殊なことってしなくていいんですか？
そうですね、ディスコーン の, 設計っていうのはまあ、ある一定の決まりがありまして、例えばその斜めになっているラジアルの部分が30度であるとか、はいはい、っていうことはまあ言うたら正三角形になるんですけれども、
あ、なるほどね、
はい、でそれが、まあ、いわゆる言ってみましたら、例えば、はい、あの上の網の部分の、はい、あの網というかこうディスクの部分ですね、
ですね、
この径が例えば 0.15 ラムダ 0.15 波長であると、はいはい、とかその、正三角形の高さの部分ですね、はい、あの辺の長さじゃなくて高さの部分が 0.2 ラムダ、はい、0.2 波長になるようにという計算をしてやっていただくとですね、はい、まず下限の周波数というのが決まります、はい、でこの下限の周波数で設計すると、大体4倍から5倍ぐらいの周波数まで
使える
カバーするということですね。
だから、まあ、オールバンドというか、まあ、はい、オール周波数
そういうことですね。
下限の周波数以上というのは
そういうことです。
なるほどね、
はいはい、ですので、まあ、あの設計さえ間違いなければ、はい、まあ、あの作りっぱなしでいいアンテナということになりますけども、ね、ただ送信用のアンテナとして使うためにはやっぱりあの SWR の細かい調整が必要になりますので、はい、まあ、そこはちょっとまだ今のアンテナではそこまで追い込めてない。
なるほど、ね、
だから、まあ、今この、 100均にある傘っていうのはたまたまですね、はい、あの下限の周波数が 140MHz ぐらいになると、でそうなった時に上のディスクの部分がまあ32センチということになるんですけども、はい、たまたま30センチの持ち網があるということで、はい、まあ、あの物としては誤差の範囲かなというところで使わせてもらって、ね、はい、手近なところでいける、はい、で逆に例えばもっと高い周波数になればそれの縮小版という感じでやっていかれたらいいと思いますね、はい、もっとその子供が使っておられる小さい傘とか、
はい、
もっと20何センチの、ね、はい、こう網とかっていうのを使われていかれたら、はい、もっとこう下限の周波数上がるけれども、さらにその上の周波数までいけるようなアンテナがあるということができるわけですね、
まあ、そこはの工夫次第ということ
になるんです
けど、基本はまず1回普通の傘とディスコンでやってみると、まあ、大体2メートルあたりから出れるかなという感じなん
ですね。
なるほど、
受信にはまず問題ない、
はい、
今ちょっと、ね、現場では、はい、近くにある伊丹空港 の,、はい、インフォメーションの、はい、エアバンドですね、はい、受信してますけどフルスケールで受信できてますので全く問題なく、
ね、はい、
受信できてます。はい、
わかりました。面白いですねやっぱりね、
は
い、
まあ、安く手近に、ね、はい、手軽にというのを目的に出しておりますので、はいはい、まあ、また来年も、ね、こういったものができれば
そうです、ね、
と
よろしくお願いいたします。
思っておりますので、
はいはい、今度どうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。
こちらもよろしくお願いいたします、
はい、
失礼いたします。
ということでいかがでしたでしょうか。はい、ね、これのね、ディスコアンテナの作成の簡単な一枚のしおりがありますので、
はい、
これまたハムロラジオの、ね、ホームページに載せておきますので、
ね、いいですね、
ご参考にしていただければ。
なんか やってみたくなりましたね。
そうなんですよね、
はい、はい、
結構面白いですよこれ、
うん、100円でできるんですもんね。100円っていうか、まあ、100円の組み合わせで、ね、
材料が100円で、
まあ、数百円でしょうね。
そうなんですよ、うん、
ね、
まあ、やっぱりね、アンテナなんでね、はい、まあ、去年もそうです。やっぱりある程度の調整はね、必要なんですけれどもね。
でも、ディスコンって結構あれじゃないですか、うん、交代機だから、そうそうそうそう、割と作りっぱなしでいけるんじゃないですかね。
そうなんですよ。うん。結構面白いですよ。
はい。
うん、はい。というところでね、インタビューいかがでしたでしょうか。
はい。
ハムのラジオ。ハムのニュース、
ということで、ね、ハムのニュース、
はい、
ちょっと今回はね、
はい、
実はディレクターにインタビューをしていただいた、
そうですね、今年は茨城県でですね、はい、全国高校総合文化祭ということで、いろんな文化系のなんて言うんでしょう、インターハイみたいなのが開催されまして、
なるほど、
ね、でその中でアマチュア無線も参加してます、文化祭で、
はいはい
はいはいはい、で開会式がですね、茨城県のつくば市のカピオというところで、うん、行われまして、
はいはい、あれですね、はい、以前
FCC
茨城でもね、
使ったところですね、
そうですね、あの場所です
、はい
はい、で今あそこ名前がついてまして、サイバーダイン、はい、スタジオじゃなかった、スタジアムじゃなかった、
うん、
ホールっていうんですかね、はい、サイバーダインの名前がついてまして、
なるほど、
はい、あそこの会場の中の方では開会式の準備が進んでたんですけども、はいはいはい、会場の外側にですね、うん、ずらっとテントが、どのくらいあったかな、20ぐらいあったかな、
あ、
はい、
このね、カピオの前に広場ありますよね、
ありますよね、あそこ結構広いですよ ね、
うん、そうですよね、
あそこにずらっとテントが並んでまして、うん、いろんな大学のね、茨城県の大学の宣伝とか地元企業の宣伝とか、
はい、
そういうのに並んで、あと特別支援学校の生徒さんの作ったね、いろんなものを売っていたり、農業学校の生徒さんが作った、はい、お菓子とかいろんなものを売ってたんですよ、うん、でその並びにですね、一角にアマチュア無線部会 の、 テントがありまして、
はい、
その中に J8J1IBH の記念曲がありました。
なるほど、
はい、
なるほど、
うん、でそこでもう炎天下の中ですけど、みんな汗かきながら運用してまして、7メガと50メガと430メガですね、うん、はい、でこの様子はね、ハムライフ .jp さんにもレポートしましたけども、
う
ん、写真はそちらで見ていただければいいんですが、そういう、ところから運用しているというところで、はい、お話聞きましたのでね、はい、その様子をね、はい、レポートで流したいと思います、はい、よろしくお願いします。
では聞きいただきましょう、よろしくお願いします。
じゃあ今日は、全国高等学校総合文化祭で、はい、アマチュア無線部会の、記念曲運用 8J1IBH の、局の前に来ております。先生すみません、お名前をお願いしてますが、
は
い、
全国のアマチュア無線部会準備会の会長しております太田と申します。茨城県の部長でございます、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、コールサインをお持ちですか。
コールサインは JG1MCW ジュリエットゴルフ1マイクチャーリーウイスキーでございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マイクチャーリーウイスキーいいですね、 CW
で。そうです、 CW ってマイクを持つという
あ、そうか、 CW でマイクを持つんですね、
はい、
あ、ね、
そういう気分でございます、
はい、で今日はものすごいすごくいい天気で、
はい、おかげさまで ね子どもたちの、ね、はい、情熱が伝わっていい天気になりました。雨は心配しておったんですけれども、ね、はい、おかげさまでいい天気に恵まれました、はい、いい運用ができているかなというふうに思います。
はい、この IBH は高校記念無線局ということなんですけども、
はい、
これはいつ頃から運用され始め
た。昨年ですね、はい、昨年から運用して各学校で持ち前で2ヶ月ぐらいずつ、
はい、
電波を出してまいして、茨城県内回っておりまして、本日ここで最終日ということになります。
は
い、
最終日なんですね。
はい、そうです。
実際総分ではアマチュア無線部会ではどういった競技が行われるんでしょうか。
はい、基本的に競技は ARDF を実施したいと思っております。
はい、
明後日の7月の29日、はい、土浦市の北の方ですね、はい、をエリアにしまして、実施をいたします。はい、県内、全国からお集めいただいて、はい、大体150名ぐらいの高校生が、はい、生徒さんたちが集まって、はい、競技を催すことができるかなというふうに今準備しております。
そうすると選手が150人ということですね。はい、じゃあ相当大規模な課題になりますね。
そうですね。はい、例年ですと新潟の阿賀野市で全国大会を実施しておりますが、はい、今年はその分をこちらの方にお借りしてというふうな形の規模でやらせていただいております。はい、
そうですか。全国どういったところから選手の方集まっているん
ですか。そうですね、全国結構遠いところ、はい、和歌山ですとか兵庫ですとか、はい、北の方は秋田もありますし、はい、結構遠いところからお見えになっております。
あ、そうですか。
はい、
これからあれですね、明日と明後日なんですよね。
明日おいでいただいて、明後日が競技というふうな、ねはい、段取りになっております。
3.5 メガと140メガ両方あるんですか。
実際は今回は144だけで実証いたします。
はい、この間、ARDF の全国大会やった 青年の家でしたっけ、はい、茨城県のね、はい、あそこなんかかなり難しいと聞きましたが、
中央青年の家のシステムはかなり難しかったらしいので、ええ、今回は高校生対象で夏の暑い時期ということで、はいはい、その辺のところを考慮しながら、はい、設定をしております。
あ、そうですか、はい、じゃあそれ楽しみですね、結果が出る
のは、
ね、
はい、非常にこちら楽しみにしております。ただ、暑いので、ね、子どもたち病気にならないのかというのが一番心配な種ではあるんですが、はい、そうですね、まあ、楽しみに子どもたち来てくれるので、いい競技ができるように一生懸命我々のサポートさせていただければ、はい、で高校生が中心なの で、
そうです、ね、
高校生が中心にイベントなど組みながらやっていきたいと思っております。
わ、
ね、
かりました、はい、ありがとうございました。
どうもないです、よろしくお願いします。
こちらエイトジュリエットはインディアブラボホテルポータブルワン、エイト J1 IBH ポータブルワン、茨城総分2014の記念曲です。お気づかくいらっしゃいましたらフォローお願いします。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
どうも、お名前とコルサインを。
明慶学園 JJ1YF の梅原萌乃と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
個人コールサインは持ってないんですか。
あ、はい、学校でのみでやらせていただいてます。あ、そうですか。
今日は今運用されてましたけど、はい、何曲くらいできました。
だいたい5曲ぐらい。
5曲、はい、周波数は。
周波数は430。
あ、430ですね、はい、そうですか。430だとこの辺だとどこの辺かな。東京のあたりですかね。東京とかこの近くの方、
意外と群馬とかまで届いていたり、はい、ええ、ほぼはつくば市の方々が多かったんですけど、
はい、はい、そうですか。どうした、更新して。
更新して、ええ、最近やっぱりサーマーを取ったばかりで、
はいはいはい、
やっぱりいつも430だと 20W で出してたんですけど、ええ、はい、50W が出せてやっぱ嬉しい。
嬉しいですか。よかったですね。
嬉しくて、
はい、ぜひね、またHF も運用していただいて、
はい、頑張らせていただきます。
今三山ですけど、はい、これから先二山一山ってのは考えてます。
やっぱり二山とか一山を出すと、はい、ホテルの女性っていうのは、はい、やっぱそれだけなんていうかすごいなって思う憧れはあって、からできることなら取ってみたいなっていう気持ちはあります。
ありますか。じゃあ学校の勉強は優先だけどもぜひその合間にね勉強していただいて、はい、
頑張ります。
はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、はい、
やっぱりですね、はい、クラブで運用しているということでね、まだ個人局 ね、先ほどのお嬢様ね、
はい、
家ではしてないみたいですけど、やっぱり会社学校の方で、
ね、そうですね、うん、インタビューの中でホテルって言ってたんですけど、うん、ホテルってハイパワーですね、
うん、
JAL の、はい、JAL のコンテストの場合のハイパワーのホテルのことを言ってる、うん、それで、やっぱり、高出力で出してる女性はかっこいいと言ってました、
ね、なるほど、
はい、彼女も取りたいと、1級か2級取りたいと言ってましたので将来が楽しみですね。
そうですね、
はい、
うん、ぜひぜひはい、どんどん出ていただけたらなと思いますね、はいは
い、というわけでした、
はい、
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
お便りのコーナー。
はい、ということで、はい、お便りのコーナー
でございます。
はい、今回もね、タコさんのお便りいただきましてね、はい、
ちょっとね一生お休みしちゃったんでお便りをね。
そうですね、
ですけど、
はい、はい、ではまず最初のお便りからです。
はい、
コンテスト熱中症ハムというラジオネームの方がいただきました。
ね、
はい、コンテスト熱中ですわ。
はい、
50MHz 帯での、50MHz 内での住み分けということで、
はい、
いつも楽しく聞かせていただいていますと。先日実施された 50MHz 帯のコンテストのことなのですが、どちらも興味あるコンテストなのですが、実施時間帯がダブっていましたということで、2つのコンテストがね、はい、ほぼ、近い時間でやってるんですよね。
はいはい
はい。しかし、実施要項を読んでみると、住み分けがなされていましたということで、一、うん、つ目のコンテスト、これ、ハムランドコンテストなんですけども、
はい、
7月21日の9時から11時まで。
はい、
から、エスカルゴコンテストが、10時から12時前ということで、1時間ずれてるんですね。もう一つエスカルゴコンテストというやつですね。
はいはい、
で、週末なんですけども、ハムランドコンテストが 50.050 から50.080。エスカルゴコンテストが 50.250 から300、はい、ということでね、うん、はい、結局これ電信のコンテスト みたいなんですけども、はい、私ちょっと申し訳ない、知らなかったですちゃんと時間はね、1時間ダブってるにせよ、うん、周波数をちゃんと分けてるということでね、
はい、
それとエスカルドコンテストっていうやつは、なんか縦振れ電源専用らしいですね、
そうですね、なんか縦振れしか使ってはいけないと。
いけないと。
うんうん、こんな電源使っていいよっていうのはいろんなリストの中にね、ホチキスとかいうのもありましたけどね、うん、カスタネットとかいうのもありましたけど、うん、はい、
要するにオンオフが繰り返せれば
いい、そうそう、そういうことですね、はい、
なるほどね、
はい、ということでね、コンテスト熱中ハンプさんの後続きなんですけども、はい、この住み分けによって実施時間がダブることは避けられませんが、すっくりとしたコンテストになりましたということで、ね、はい、この住み分けは色もあるでしょうが、うん、効果的なアイデアだと思います。当日の午後には電子モードでは紛らわしい名称のコンテストがダブって実施されており、対照的でしたということでね。
そうですよね、まあうん。コンテストの種類によってね、ごちゃごちゃになってナンバーが違ってたりなんかしますからね。はい。はい、
うん、だからもう周波数が被るのが一番まずいでしょうね。時間と周波数が被っちゃうね、
うん。
そうですね。うん。どっちのコンテストやねんっていう感じで。
そうですね。
はい。
まあ、そうすると効率よくね、お互いにできるからいいかもしれないですね。
すね、
はい、
はい。というところでね。
はい。
では次のね、お便りいただきたい、いに行きたいと思います。はい。JR2PBK 熊谷さんからいただきました。はい、熊谷さんからの、カンハムの関係なんですけど、
ね、そうですね、カンハムレポート聞きました、
はい、ということですね。カンハムレポートを聞きましたということで、はい、今年のカンハムは昨年とはちょっと変わったようですね。ミニライブは昨年はなかったと思います。
はい、
今年は都合でいきませんでしたが、来年はなんとか都合をつけていきたいと思います。暑い中 お疲れ様でしたということでね、はい、ありがとうございます。ミニライブはね、今年からなんでね。
そうなんですね。はい、ハムのラジオで企画させていただきましたので。はい、
だいぶ前にね、これライブじゃ、ライブ言うたらいいかな、ハワイアンをなんかライブでやったらしいんですけど、これだいぶ前の話らしいんです。同じウッドデッキと言いましてね、はい、会館からちょっと出た、はい、出口のところでね、やってたそうなんですけどね。
うんうん、
まあ、あとは会場内のね、ショーホールなんですけども、はい、その中でショフテイ・ビンタさんの、
はい、
落語があるんです。その時はまさかさんというね、女性の歌手の方が出て、ね、歌ったりもしてますんでね、だから、まあ、割とね、色とりどりという、
そうですね、
感じでね、面白い、うん、
バラエティに富んだ出し物があってね、面白いですね、
はい、そうなんですよ。熊谷さんからね、はい、その前に、ね、フェイスブックで、ね、お便りいただいてましてね、
はい、
都合でカンハムに行きませんでしたが、再放送楽しみにしてますということでね。
そうですか。
はい、
再放送させていただきましたね。
再放送終わっちゃいましたけども、
はい、
当日のね、生放送の、
はい、
様子はね、先週ね、お送りいたしましたので、
はいはい、
ちょっと曲はね、カットしちゃってるんですけどね。
ポッドキャストですと、ちょっと、
ね、
もし、サイマルで聴いていただけた場合は、
ね、
ちゃんと曲まで流れてますのでね。はい。
はいはい、ありがとうございました。次のお便りです、
はい、
ラジオネーム昭和のハムということでね、はい、題名が TS510X ということです、
はい、皆さんこの辺は昭和のハムですね。
トリオの無線機の特集を聞いて、私も最初に中古の TS510X を手に入れて、毎日のように HF をウォッチしたことを思い出しましたということですね、うん、本体より電源部の方が重かったと思います。
そうなんですよ、はい、トランスでっかいのが入って
ますよね、うん、はい、今は割とね、DC-DC コンバーターみたいなの、ね、使ってましてね、軽くなってるんですけど、やっぱり当時のトランスでね、はい、電力を出そうとすると
そう400ボルトとか500ボルトとか電圧出てましたからね、
はい、真空管ですんでね、
はい、
はい、オール真空管でしたので、熱がこもっては良くないとのではないかと考えて、使用するときには 上蓋を開けていました。そのくらい発熱していましたということ、
ね、うん、そうですね、はい、よく開けてましたよね。
そうそうそう、
開けましたね、
うん、
集団向けてましたけどね。
そうなんですね、上からね、わーっとね。
そうそう、う
ん、集団は S2001 で、うん、400ボルトを 20mA ぐらい流していたと記憶しています、はい、バンドを切り替えたり周波数を大きく動かすと、その都度プレート、ロード、ドライブのチューニングが必要でしたということですね、はいはい、もう今はこういうのなくなっちゃいましたね。
なくなっちゃいましたね、
はい、懐かしいですね。
懐かしいですね、
は
い、
このチューニングを手早く行うのには自信がありましたということで、ね、この経験を生かして現在使用しているカプラーの2つのバリコンは短時間で調整して SWR1.0 にすることができますということでね。前までお便りいただいてね、とにかくエスタバラは別に 1.0 にこだわることはあんまりないんですけれども、この方ね、
そうしたいかなと。
とにかく 1.0 にしたいと。
はい、
私もそうなんですけど。
はい、
はい、結構あれね、感動コールありますんでね、こうやったらこういうね、2つのバリコン
で回すというか、ね。そうですね、チュッチュッチュッチュッチュッってね、
そうなんですよ、
追い込んでいくっていうのもありますね。
うん、そうなんですよね。
はい、
TS510X は優れた無線機でしたが、それでも電源オンにして30分くらいは周波数が安定しませんでしたので、はい、帰宅するとまず電源オンにして、その後着替えたり郵便物を見たりしていると、TS510X がどうぞ使ってくださいという状態になりました。
はい、
はい、TX510X は10年間ほど使用しましたので、コテコテの HF になりました。
自分使われたんですね。
そうですね。
あのね、最初パンとスイッチ入れた瞬間、ザーッとメーターが振ってね、戻ってくるんですけど。
そうそうそうそう。あの、お二方もトリオの、ここら辺の TX500 台は使ってた
という。あの、500台をね、私の友達が使ってましたけどね。
なるほどね。はい、まあ結構ね、あの、皆さん使ってたリグなんでね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では次のお便りです。
はい。
JG1NXV、風間さんから。
はい。
あのお便りいただきました。
ありがとうございました。
お礼ということでね。はい。水戸黄門祭り、更新ありがとうございました。はい、ということです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。タモのラジオ毎回楽しみに聞いています。76.2MHz FM で聞いています。もうあれですね、水戸の、ね。
そうです。RF で聞いていただける。
聞いていただいてる
い。いや、実はその RF で聞いていただいている方からお便りいただいたのは多分初めてだと思うんです。
そうですね。
はい。
タモのラジオが始まってから日曜日の楽しみが一つ増えました。ありがとうございます。はい。さて本日はということでね、水戸黄門祭りの日なんですけれども、はい、本日は猛暑の中、水戸黄門祭り運用、記念運用での更新ありがとうございましたということでね、QS されたということで、ね、はい、ありがとうございます。会場では QS をいただいた三田さん、はい、ハマラジオのスタッフの皆様にお会いできるとは感激ですということですね。
はい、
はい、また QSL カードにも心よくサインをいただき感謝ということでね。はい、無線だけではなく、はい、ぜひお祭りも楽しんでいってくださいねということでね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それからあの、そうですね、あの、と、三田さんとあの、相原さんのね、
はい、
新番組 CQ ハンフォーガールズが始まるということ、ということでね、もう一つ日曜日の楽しみが増えましたということですね。
そうですか。聞かれましたかね。
はい、私、あの、サイマルで聞きました。
あ、そうですか。我々も現地でちゃんとチェックしながら、ね、聞いてましたけど、はい、は
い、ということでね、これからも楽しい放送を期待してます。
ありがとうございます。そうですね、風間さん来ていただいて、メンバーみんなにサインくださいって言われましてですね。
なるほどね。みんなでサインしました、
ね。そう、キャンセルカードにそれぞれみんなサインをしてですね。
私ね、実はね、本当に行きたかったんですけどもね、はい、ちょっと用事がありましてね、ちょっとね、
惜しかったですね。楽しかったですよ。
うん、面白そうだ、
ね。三田さんがね、あの、もうケースは随分うまくなりましたし、
なるほど、
相原さんはこの日がもう、あの、黄門祭りの日がデビュー、うん、ほとんどデビューですね。
デビューです
か。でもうまかったですよ。
うまかったですね。
終わりの方にはもう十分一人立ちでしたね。
なるほど、なるほど。
そうですね。あとこれでね、少し聞いて慣れていくと、もっとね、オペレートうまくなると思います。
はいはい。
はい。
わかりました。ということでね、あとあの、はい、Facebook でね、この、水戸黄門祭りのことでね、お便りいただいてますね、はい、3件いただいてますね、ちょっとあのご紹介いたします。
はい、
片岡住俊さん、はい、本日、オール JACQ ルーム聞いていましたと、オペレーターさん、はい、お疲れ様でしたということでね、あの、YSX もね、出てたんですよね。
ああ、そうです
ね。そうですね。YSX と、はい、ディスターと、普通の FM も出てたんかな、ちょっとそこ
は知らない。430の FM 出てました。
もう出てました、はい。
で、あとは7メガの HF。
あと21も。
あ、21も。
はい。
なるほど。もう結構なバンド出てた。
全部ほとんど、フルで。
はい。なるほど。わかりました。それから、ということで、あ、そう、同じ方ですね。あの、はい、片岡さんから JQ1ZKB ポートブランワイヤーズ更新いただきましたということで、ね、はい、これもありがとうございましたということで。はい、アナログも出たんでしたっけ。
アナログも出てますね。
そうですね。あ、なるほど、なるほど。
両方とも出ました。
うん、だから、まあ、聞いていたと同時に、まあ、更新もできたということでね、お便りいただきました。
はい、ありがとうございました。
から、次の Facebook なんですけども、金子ゆかりさんというね、これ女性の方だと思うんですけども、
はい。
水戸黄門祭りでの FM パルルの公開軍の見学に来ましたということで、とにかく暑いということで。
そうそうそう。
かなり暑かったようですね。
かなり暑かったです。
はい、暑かったですよ。体感温度37、8度じゃなかったですかね。
なるほど、なるほど。
風があんまり なかったね。
なかったですね。
2日目の方はなんか風がちょっとあったとか。
そうそうそう。
ね、そうですね。
ちょっとマシだったとかね。
土曜日がね、すごかったですね。暑かったですね。
暑かったです。ちょっと夕立を心配したんですけど、うん、両方とも夕立がなくてね、良かったです。
なるほど、なるほど。うん、その後ですね、はい、まあ、国友さんという方からね、
はい、
あのお便り、あのお便りというかね、このメッセージにコメントをね、いただいてるんですけどね、カンハムでは会場に到着したら生放送だったので、いきなりインタビューで出演でしたよ。
そうですね。
あの、実はあの、国友さん。
出ていただきましたね。
出ていただきました。
はい。
はい、でそれにお答えがあの金子さんからなんですけども、はい、パルルンの特別インタビューは私も経験ありますがびっくりしますよねということで、はい、皆さんあのやっぱりパルルンの、はい、速攻インタビューにはなんか皆さん、はい、
パドルンというか
拉致されてるみたいで、であの金子さんは、ええ、去年のハムフェアで、あのとある、ええ、あの方にも、やられましたと言って、ええ、ちょっとこれ名前伏せときます。はい、あの結構ね、あの、ああいう放送とかね、いろいろとあるとね、インタビュー行きますんでね、はい、あの次の、 あの、ハムフェア、東京のハムフェアですね、はい、8月の23、24かな、この時もね、ご来場された方にはね、はい、あの漏れなく
あのインタビューさせていただくことになってますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひあのマイク向けられた時には、ね、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。
ということです。はい。はい、からあの次のお便りです。はい、王さんから。
王さん。
ラジオネーム王さんからです。はい、お久しぶりですということでね。はい、あなたはまるでエンジニアというあの、いわゆるエンディングテーマのね、歌詞に対して番組の中では、実は技術ですからエンジニアなんですよね、と、うん、コメントしていらっしゃった方がいるということで。
はい、はい、そうですね。
でもよく考えてみると、ほんまに、本当にみんな技師なんでしょうか、うん、ということで、ご存知の通り、プロの無線資格では、いわゆる通信士と技術士が分かれています、はい。
そうですね。
その意味では、アマチュア無線の資格は両方包含していると言えるんですが、うん、昨今のアマチュア無線化は、通信士のみになっていないでしょうかということで、ディスタやワイヤーズを否定するものではありませんが、うん、それらは単に通信士の業務のように思えてならないのですと、うん、言い方を変えると今のアマチュア無線化は、通信士と技術士に二分しているように思います、
はい、
まあ、これはまあある程度どうしても、ねね、仕方ないことだし、うん、はい、技術の上に立って通信するというで通信するそのものもね、結構面白いですから
ね。それで私もね、やっぱり通信士だけしか味わえなかった方がたくさんいて、
う
ん、一時140万曲いたんですけど、
は
い、それが今44万まで減ってますよね、うん、きっとその100万のところの方は通信士の部門しか味わえなくて去っていったんですよ、
う
ん、でも、うん、まあ、44万の方はその技術の部門まで分かってると、
うんうん、
だからこう奥深さが分かってきてね、アマチュア無線を続けられるんだと思うんですけども、うん、まあ、そういう意味でね、これから先ね、やっぱりその通信というところから入ると、
はい、
うん、まず通信という通信士としてアマチュア無線を始めるんだけど、うん、やっぱりその中でこうちょっと技術というところを ね、なんか感じたり、ね、うん、関心を持ってもらうということはこれからアマチュア無線を、ね、長く続けてもらうすごく重要だななんて返事してたんですけどね、
は
い、
確かにそうですね、
はいはい、
ちょっと続きですけども、はい、かつてハンダゴテもテスターも持っていないハムがいると嘆いていた OM がいらっしゃいました、そんな技術士ではなかったかつてのアマチュア無線通信士の方は、通信代が目的だったのでしょうから携帯電話が普及すれば、はい、使い勝手の良い携帯電話という無線機を使う、通信士に移行していたと考えることができそうです、はい、ということで、ね、まあ、これは
そうですね、
まあ、
それが今ね、
私
が申し上げたことですよね。
そうですよね、はい、多分現在もアマチュア無線局を運用している方々は技術士を兼ね備えている方でしょう、
はい、
被災であっても技術士でないことに近々閉局していくことになるでしょうね、ということでね、
うん、そうなんですよね、
はい、はい、からと新番組もおめでとうございますということでね、はい、ハムフォーガールズということで、
そうですね、
ありがとうございます、はい、ジングルもいただきましたんでね、
ジングルいただきました、
お送り
したいと思いますので、流したいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、はい、というところですね。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということでね、はい、今日のね、お話いかがでしたでしょうか。
から
あとハムフェアのご案内なんですけども、はい、ハムのラジオではね、まあ、今年3月に、西ハム、はい、から7月に関ハムということでね、はい、まあ、3つ目の、ハムフェア、
はい、
8月ですね、これに出展いたします、
はい、
ブース番号はね、J108、
うん、
J108、はい、一番ねメーカーブースと反対側 の、 休憩場のある近くなんですけれどもね、はい、ここで出展しますんでね、
お弁当屋さんの前ですね、
はい、本当はねお弁当を食べながらね、気軽にお聞きいただいて、
ま
あ、あまり大きい音流さないと思いますけれどもね、はい、遊んでますんでみんな
そうですね、
ぜひお越しください、
一番端っこなんでね、すごく分かりやすいので、
そうですよね、
途中何列目なんて覚えなくていいです
から、は
い、一番端っこに行けば我々いますのでね、
はいはいはい、
ぜひ
よろしくお願いいたします、
から一応ね、はい、記念グッズが
ね、
ハムのラジオグッズいろいろ用意してますので、うん、はい、ぜひ記念にね、お買い求めいただければと思いますんで、はい、よろしくお願いします、
は
い、
で今のところね、はい、渡部麻衣子さんはね来ていただけることになってますので、
はい、
ちょっとハムとかみたいにね、ライブとかはねちょっと会場の関係でできないんで、
ライブはでき、そうですね、はい、三田さんも来ていただけるということを聞いてますので、はい、
あ、そうですか、
はい、土曜日お見えになるそうです、
あ、そうですか、
はい、
だから三田さん と、はい、渡部麻衣子ちゃん、
はい、
この2人が、
そうですね、
来るということで、
CQ CQ ハム4ガールズの相原さんはちょっと都合が悪いので、ね、今回はないんですけども、はい
はいはいはい、来られますんでね、また皆さんもね、はい、ちょっと、ね、見て
ぜひ
アイボール
ぜひお立ち寄りください、
よろしくお願いします、はい、次にね、水戸周辺の講習会の情報です、
はいはい、
9月の23日、はい、これ3キロの、ね、短縮コースなんですけれども、はい、ね、富永ハムセンターさんの方で、ね、はい、行われます、いつものように、ね、電話で、ね、お申し込みいただきたいということですので、はい、よろしくお願いいたします。電話番号が 029-221-8217 029-221-8217、 こちらの方にね、はい、事前にお電話いただきたいなと思います。
そうですね、9月の23日1日だけで、
そうですね、
はい、4級をお持ちの方が対象の3級短縮コースになります、
はい、はい、FCC の試験なんですけども、はい、これも水戸の FM パルロンでやる予定にはしてるんですけど、ちょっと日にちが、ね、まだはっきり決まってないですよ。
9月21日を目標に、その辺で調整中です、今、はい、
はい、で、また詳しく決まりましたらね、この番組ないしは、
ホームページとかね、
ホームページの方でね、
いろいろ発表します
ので、ご紹介いたしますんでね、
ぜひ受験生の方もよろしくお願いします、
はい、ということでね、今日のお話いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと最近ね、ハムフェア続いてますけどもね、はい、カンハムハムフェアがね、2ヶ月続きですからね。
そうですね、はい、まあ、実際に続きですからね。
そうなんです、
はい
はいはい、ちょっと暑い、ね、間なんですけどね、
そう、暑い夏を熱く燃えろという感じですね。
来年の、ね、3月の西ハムも、ね、そろそろ企画始まってるそうなんでね。
そうなんですか、
はい、また企画決まりましたらね、はい、こちらの方でも、ね、ご紹介したいと思いますのでね、
はい、
一応私もね、また、出展したいなと思ってますので
そうですね、
よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
ね、ハムのラジオは、ね、FM パルルの放送波と同時にインターネット経由のサイマルラジオで聞くことができます。サイマルラジオはパソコン、iPhone や Android などのスマートフォンで聞くことができます、
はい、
パソコンではですね、サイマルラジオのホームページ、ないしは、リスンラジオのホームページですね、はいはい、こちらの方から、ね、聞くことができます。
そうですね、パソコンは Mac でもいけるんですね。
そうなんですよ、はい、リスンラジオの、ね、Mac も OK なんでね、
はい
はい、大丈夫です。ただ、ね、リスンラジオのね、確かね、映像は見れないと思うんで、
はい、
映
像の時ちょっとあれですね、サイマルラジオのところに行って、映像の
見るという
ところをクリックしていただくことになります、
はいはいはい、まあ、それを触りますけども、音声だけの時はね、はい、どちらでもね聞けますので、ね、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
から
そのスマートフォンの、ね、それで CQ4 ハム、
そうそうそうそう、
CQ ハム4ガールズも忘れずに
聞けます、
聞いてください、はい、よろしくお願いします、
は
い、
忘れずにということで、はい、そちらの、ね、3時から日曜日の3時から、
はい、
でハムのラジオは日曜日の9時からということで、ね、
はい、
日曜日は2本立てになっております、
はい、
よろしくお願いします
。
から今日の放送と、ね、今までの放送は、ね、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストの方はハムのラジオのブログから聞くことができます、はい、また、ね、パソコンや Mac の、ね、iTunes アプリとか、iPhone とか、ね、のポッドキャストのアプリからも、ね、聞くことができますので、ね、はい、まあ、過去の番組の場合は、ね、そちらの方をご参照ください、
はい、
でまたハムのラジオじゃないわ、ハムフェアではね、
はいはいはい、
ハムフェアでは過去の番組の、ね、DVD をご用意しますので、
はい、その予定でおりますのでね、
はいはい、また、
はい、ダウンロードするのめんどくさいという方にはその DVD を、はい、とりあえず、
結構ね、回数がね、もう、はい、80回超えてますので、ね、はい、結構ボリューム大きいね、
84、85までいくと思う、
そうなんですよね、
いくかな、はい、はい、そうですね、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、
からブログの方ですね、ハムラジオの方で、ね、検索して、いただきますので、出てきますので、そちらの方にいろんなサイマルラジオの聞き方とか、ポッドキャストの聞き方、はい、それからお便りの、ね、コーナーもございますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。からジングル募集のお知らせです。今日も、ね、はい、王さんからいただきましたけども、
はい、
コールサインと、最後にハムのラジオと元気に、
はい、
言ってくださいと、
はい、
で途中にお名前とかからハンドルか一言、まあ、何でも結構なんでね、で、はい、一言二言三言四言、はい、大丈夫です、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、お便りはね、ハムのラジオのブログから投稿できると同時に、メールでの先ですけども、これはham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です、またね、ヘンパルルンのハムのラジオ宛ていただいても結構です、それとですね、フェイスブック、今日もねご紹介しましたけど、フェイスブック、ツイッター等ですね、まあ、ハムラジオの私なり、はい、メンバーの方にね通じれば、お名前の方はこちらの方も無許可で出します、
おっと確保していただくようにお願いいたします、
はいはい、ということでよろしくお願いいたします、
はい、
内容はね、アマチュア無線に関すること関係ないこと何でも結構ですんでね、
はい、
もうお気軽にお便りいただければなと思います、
そうですね、はい、よろしくお願いします、
はい、 ではね、今日はねこの辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 とリオさんどうぞ。
はい、JG1ITH リオでした。
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ました、
はい、また来週セブンティスリー。
さよなら。
切にできる